ちょっと次の相談見てみましょう、
はい、
20代女性 I さん、男を見る目がないと友達からよく言われます、うんうん、ちょっと感じの悪い人が好きなのですが、男を見る目というのはどういうものでしょうか、どうすれば磨かれるのでしょうか。
悪い感じの人ですね、感じの悪い人じゃなくて、
あ、悪い感じ、うん、悪い、ちょい悪だ、
ちょい悪な感じの人が、はい、
うん、
どういう
の、まずね、男を見る目がないっていうのはね、友達の意見は大きなお世話だね。
そりゃそうですね。
だって友達のアドバイスって何の参考になるんだこれ、うん、関係ないじゃん。
そうだそうだ、友達から、そうですね、
うん、うん、
関係、でもその人はちょい悪の感じの人が好きでいいなと思ったらそれでいいわけですもんね。
うん、で男を見る目っていうのは結局は男だけのことじゃなくて、例えば骨董品を見る目とか、
うん、
と女全ての自分の鑑識眼だもんね。物の値打ちが分かるかどうかっていうの、
人の値打ちもそうですけどね、
同じだから見る値打ちがどっちがいいかっていうのを見る目っていうのは失敗しながら覚えていかないといけないわけですよ、
うん、
だから失敗しないで見る目って上がらないよね、
うん
うん
うん、
だからどうやって中島清之助さんに骨董を見る目、鑑識眼ってどうやってこう磨けばいいんですかって聞いたらね、
はい、
それはね、中谷さん騙されていくことですねみたいな、
いい回答ですね、うん、
いやもう散々騙されますよみたいな、私らだって散々騙されてきたみたいな。
でも最後騙されたってことわかるんですか、それは。
騙されたっていうか、骨董の世界っていうのは本物1に対して偽物99だから、
はあ、
よくできてるんですねこれがみたいな、
へ
え、よくできた、本物よりひょっとしたらよくできてるっていうぐらいの偽物だらけの世界、なぜならば需要があるから、
うん、
需要があるのに欲しいという人がいるから、うん、偽物が偽物と言わずに回ってる、
うん、
それからもう見る人が見たら本物よりよくできた偽物、
うん、
物はこっちの方がいいですと、
うん、あるかもしれないですね、
というのがいっぱいあるのよ、クオリティが高い、偽物だからクオリティ低いってこと、だからクオリティが低い偽物もあるけど、むちゃくちゃクオリティが高いけど本物、ただ本物じゃないっていうだけ、
あ
のものもあるという。でそれは需要がある、欲しいっていう人間がいるから、
うん、
こう成り立っている、
うん
うん、で骨董代というのはねって、なぜこれがこんな一枚のお皿がこんな値段をするのか、
うんうん、
という中にはそれを商っている人間がリスク背負って買っている、このリスク代ね、
はいはいはい、
うん、それから、その、うん、商っている人間が今まで失敗してきて勉強してきている失敗投資代、
はい、
うん、
それも乗っかっちゃってるわけですか。
ってます。
あ、もうそれはそうですね、ご商売ですからね、うん、
それからとうとうあの名品の本物を手に入れたという喜び代、
はあ、
うん、だから実は仕入れ値はすごい安い、仕入れ値にそれが乗るから、
はあ、
だからこの値段になりますと、だから釣り合ってますと、
へえ、
うん、でももうね、道の向こうから分かんなくて、
え、何ですか、
中島先生さんはコト通りでお店構えて、今はもう違うところ移られたんですけど、
はい、
コト通りにお店あってね、道の向こうからね、店の奥へ座ってるとね、あー、なんか袋持って風呂敷持って人が来るなって、
うん、
偽物だなって、
なんで、
もうそっから分からないようでは骨董屋はできないんだって。
何なんですかそれ、それ人を見る目ってこと、
うん、うんうん、人じゃない、もう人とそのこの風情で、もうその距離で開けてみないと分からないってことは絶対、
なんすかそれ、
あ、この人は、あ、多分お父さんが偽物を買ってお父さんが亡くなられて、子供さんはあんまり興味ないので、もしお金に換えられるものだったら換えとこうっていう、そういうので来たんだなみたいな、そのいきさつまでも分かっちゃう、これは爆発ですね、外れた爆発、
ああそ
う
かそ
う
か、
うん、外れた爆発ということは何かっていうと、この人に対して言うとするならば、外れた爆発を踏みながら男を見る目を養うんだけど、うん、外れた場数を踏むためにはトライしないとダメなんだ
よ。あ、そうですね、はいはい、
うん、だから見る目がないっていう友達の意見なんかに耳を貸してちゃダメだって、
うん、
そうですね、自分の目で見ていくこと。今この人はね、見る目がないって言われるんですって、見る目がないと、なぜならば友達の意見なんか聞いてるから、
なるほど。
友達の意見聞いてたら自分が反省しないじゃん。
うん、そうですね、うん、あの子がいいって言ったんだけど、
うん、あの子がいいって言ったからあったらハズレだったって言った時に、
あの子
は、あの子が、あんたがせいなんだよみたいな。自分の目で選んだから、ああ自分が選んだから仕方がないとか、
うん、
っていうので今度はこうって真剣味がよります。つまり人のお金で遊んでも未然に切ってる人との真剣味が違うという。
いい話ですね。
人のお金でやってもなんか外れた感があんまりないじゃん、うん、反省しないよね、
うん、
ああ会社の経費でやったからみたいな、うん、でも自腹でやったらすごいし、あの外れて痛いよね、なんかうーって自腹で行って外れたらって、でこの時に初めて学ぶ、
うん
うん、だから外れていくことなんだけど、外しながらやっぱり外れた時にいかに自己反省してるかで、
うん、
他人のせいにしてると外れたことをずっと繰り返すことだ。
なるほ
どね、うん、今100人と一致したんだけど、なんかまだ見る目が養えないって、反省がない、
うん、
遅すぎる、
うん、
100人としなければいけないって、
うん
うん、それはその人の、もっと早く学習できる、学習するスピードをもっと上げないと、
うん、でも例えば100人とセックスして結果23番目の人が良かったっていうことが分かっても戻れないですよね。
ない、
うん、
ない。
どうしたらいいんですか、そういう時って。
どれもパッとしないみたいな。つまり1回の学習を深くしないといけない、
うん、
あこれはないんだなって。だから学習のスピードを上げるっていうこと、
うん、
だからそれはトライすることと同時に、じゃあ失敗をたくさんすればいいかって言ったら同じような失敗繰り返すなよと。
うんうん、
だから同じ失敗を繰り返したらそれは上司から怒られるでしょ。
そうですね。
えまたそれやってんの、
うん、
前もやったよね、
うん、
同じ失敗2回やっちゃダメなんだ、
うん、
でも100人としてもまだ分からないですよね。同じ失敗繰り返してる。
まあそうでしょうね、うん、必ず最新もちょっと付き合っちゃうとかそういうことですよね。
なんだろうな、自分が要するに失敗の回数を減らしていける、確率が上がっていけるということは、前失敗したパターンをクリアしていけばさらに上のところに進めるはずなのに、同じところでうろうろしてる、
うん、
それをやってはいけない。それをやってしまっている女の子で闇雲に大勢と体験してるんだけど、なんか外れがばっかり多いっていう人ってこれになってる。ないものねだりしてるわけじゃなくて、
うん、
お見合いばっかりしてる人で回数たくさんやってるけど、今奈良ちゃんが言った100人あったけど23番目が良かったみたいなことを言ってる人っていうのは、
はい、
この人はやっぱりないものねだりをしてるから、
うん、
何々がない、あれがない、これがないっていう、そのない部分に焦点を当てていくと、
うん、
絶対人は出会いはないね。
ということは、うん、偽物の骨董を掴んでもいいんですね。
いいんです。いいんです。
いいんですよね。
いいんです。偽物と分かってれば。
分かんない方が幸せなんですか、もしかして。
分かんないっていう幸せ。ただ分かんないと、今度はその人から買う人がいなくなるからね。
なるほど。
あいつ偽物と本物の区別がついてない。
はいはい。じゃあ分かってて、これはでも本物よりいいじゃんと。
うん。これはこれで味わうんですみたいな。
うん。
だからこれお父さんの思い出ですから、これお金に換えられてお持ちになっといた方がいいと思います。お父さんの思い出ですからって。
ああ、そかそか。
うん、これお金に換えられません。
偽物なんですよね、それってね。
お金に換えられませんけど、お父さんの思い出です、
うんうん、
お持ちになっといた方がいいと思います。その人が持ってったらお父さんの思い出じゃん、
うん、
それが誰かの手に渡ったらただのガラクタだもん、うん、
ああ、そこそこか。
だから最も価値がある場所に行くわけです。それお父さんの思い出ですから。
なるほどね、
うん、それはお父さんの思い出だったらね、すごいこっち側に何の思い出でもないすごい名品と比べたときに勝てるよ、
うん、そうです。
だお父さんの思い出だ。
いや、例えば父親が作った下手な焼き物でもいいわけですね、うん、
その下手さ加減の方が
ですよね、
うん、
そうすると男を見る目っていうのは何だろう、失敗をしながら学ぶっていう力と、
うん、
それから
誰かのせいにしない、
あとなんか掴み取るって自分でこうリスクを背負って、うん、
誰かのせいにした時人間成長しないよね、
うん、まあそうですね。
だからつまんない男だった、つまんない男だった、なんでつまんない男っていうのじゃなくて、つまんない男を勉強させていただきましてありがとうございます。
あ、なりますね、そういうふうにね、
うん、あ、これパターン分かったって、すごいありがとう、ありがとうございます。
っていうことは本当にハマってる人ってこれ今やばいかもしれないけど、うん、今とことんハマんないとこれ勉強にならないからいっぺんこれとことんハマってやれっていう人っていますよね。
いやもうその時点でハマってないよ。
ああそっかそっか。
ハマってるっていうのは、せっかく投資したのに取り返そうっていうのがハマってるじ
ゃん。ああなるほど、うん、それよくないじゃないですか、
う
ん、
もう早い段階でああいい勉強になったって、
うん、
うん、それとかひょっとしたらすごいいい男だと。大事なことなの、男を見る目あってもさ、うん、モテなかったらダメじゃんその人に。
ああそうですね、はいはいはい、
見る目だけあってモテないっていうのは困るでしょ、
うん、まあそうです
ね、それ一番やばいよね、
はいはいはい、
見る目はあるのにその人から構ってもらえない、うん、だってご飯させてくれない、デートしてくれない、抱いてくれないって、
うん、
私見る目あるのよみたいな。ダメじゃん。
いやダメですね。
そしたら見る目なんかいらないじゃん、
うん、そうですね。
そういう言い方したらそれよりは自分がもっとちゃんと認めてもらうことが大事だけど、まあ女の子は見る目、女性からしたら見る目は大事だけどね、うん、女性は本来ね見る目を持ってるんですよ。なぜ持ってるかっていうと自分の遺伝子にない、もっと自分の遺伝子をレベルアップすることができる相手を探してるわけです。
じゃあこの人はちょっと悪い感じの人が好きっていうのは自分の遺伝子にないものをなんとなく求めてる、うん、
自分の遺伝子のないものを、自分の遺伝子を、女性はそもそも男なんていうのは必要としてないんです。
はあ、
男なんか全然必要としてないです。自分の遺伝子を再生することで維持できるんです、
うん、
ただし環境が変化した時に、うん、ひょっとしたらここで保険として違う多様性の遺伝子を入れといた方が自分が絶滅しないというために、ちょっと自分にない何か変わった遺伝子も大穴を一枚買っとくかと。
それがちょい悪男だったりするわけですね。
それがちょい悪、つまり安全牌の大穴はないんですよ。
ああ、そっか。
だからここで 1.3 倍の馬券をもう買ってるんで、
うんうん、
それだけだとつまんないでしょ、
うんうん、
つまらないね競馬が、
うん、
確実なんだよ。だって競馬で儲ける人ってね、やっぱオッズがちっちゃいのをね買う、
うん
うん、儲けられない人って大穴ばっかり買ってる。
ああ、なるほどね。
でそれが今度じゃあ一番人気のばっかり買ってるとつまんないので、
うん、
1枚だけ大穴買うみたいな、うん、のその1枚がこのちょい悪、
ちょい悪な感じになるんだ。
だからちょい悪でなければおかしいんだ
よ。でもあ、まあそうですよね、
1枚の安全牌ってない
んだよ、うん、女の人って必ずそういうちょい悪をこうセレクトするみたいな、大穴を買うってことはみんな必ずやるんですかね、
うん、やる。それが女性の種族保存の本能
で、それ正しいんだ。
正しい、
生き物として
正しい。なぜならばそもそもいらないから。
ああ、そこそこか、
うん、お楽しみとしての多様性だから、
うん、
だって本来もうまもなくね、近い将来女性は単独生殖ができるんだって言われてる、
うん、なんか聞いたことあります
ね。単独生殖です、
はい、
単独生殖
女性は
女性だけで子供が産めるよ。
すごいですよね。
男性は必要なくなる、うん、でこれがねもうネズミまで来てる、うん、結構近いよ。こう単細胞生物、ミドリムシの世界じゃなくて、ネズミの哺乳類のところまで来ちゃってる。
すごいですよね、
うん、ネズミかなんか一部の原始的なシカかなんかそういうところまで、雌雄単体の、もう メスのみで単体生殖ものが出てきていて、
うん、
100万年後にはって最初言われてた、
うん、
100万年後にはオスはいらなくなるんじゃないかって言われてたんだけど、うん、100年後じゃないかって言われて、
そんな早いですか、
22世紀にはもうオスはいらなくなるんじゃないかと、
うんうん、
まあ単純に言えば製紙銀行で買うっていう文化ができちゃったら、
はあ。恐ろしいですよ。恐ろしくないのか別に、まあ、そういうのは
女性はそれでいいわけだよね。
中谷さんの精子とか高そうですよね。
それで、セックスしなくていいよってわけだ、
うん
うん、人工中性だから、
うん
うん、だから一応社会的には奈良ちゃんと結婚してますと、
うん、それでえ、
うん、子供はじゃあ中谷さんの子がいます
なんかやだなそれ
知ってる人はやだ
ていうか、いや俺のでいいじゃん俺のでいいじゃんみたいな。
でもやっぱ子供は
いいですよ俺の子供で
というのと、そこは奥さんとの議論になります。
なりますね。
なります。
でもそれは奥さんが決めちゃうことなんだ。
うん、
いや
奥さんが実は旦那にこっそりあなたとしたことにしといてみたいな、したふりみたいな。
で中谷さんの精液をなん
かこっそり
ピュッて入れとるわ、入れと
く、こっそり買ってた。
はあ、
お医者に頼むと。
はいはい。
男は分かります。浮気じゃないじゃん。
うん、
浮気じゃない、浮気じゃないじゃん。
浮気じゃないけどなんかそれやだな、それ
予防注射みたいなこと。だってワクチンに対してはやきもちはやかないでしょ。
わかない、うん、そうです。
だってワクチンもあれもあのあれだよ、遺伝子だよあれ。あ、ワクチンっていう生き物を入れてるわけだ。
なるほどね。
生き物からなんか入って増殖してるわけだよ。
うんうん、まあでもちょっと子供は自分の種であってほしいですよね。これ本能でしょ、やっぱり生き物としての。
これは悲しいオスの本能
ですよね。
オスの悲しい本能。
悲しいんですか、ずっと、うん、なるほどな。
オスはこっそりできない。オスはこっそりできない。メスはこっそりできる。
ああ、そっかそっかそうですよね、
うん、
そりゃそうだ。
オスはひたすら信じるしかない。
そうですよね。メスだったらなんかきっと
あの立場的に弱いよね。
まあいいですよ、でもそれはそれで
立場的に、うん、だから信じるという行為はメスにはいらないわけ。
はあ。
信じるという言葉を使うのはオスしかない。
うん、
自分に似てるとこ探す。
まあそうですよね、
必死でこうどこどこ似てるの、うんうん、だから赤ちゃん生まれた人のところへ行ってあの お祝いで言ってね、言ってあげることは、あ、お父さんにここが似てるねって言ってあげるのが一番お父さんが超嬉しい。
なるほどね。
お母さんはそんなこと言われないけど もう分かるから、うん、ここがお母さんに似てるなんて一切言わない。あ、ここがお父さんに似てますねみたいな。
よく言われますよ。でも、
うん、それがあの一番お父さんがホッとする、家内安全な、家庭円満な褒め言。
うちの娘なんか怒ってますもん。私の脇があんたのせいだっつって、
うん、もうこれ、ね、大きくなったら関係ない。生まれたての時。
あ、まあそうですよね。
生まれた時にもうお父さんは自分の子供だと思いたい。
なるほどね。うちの娘なんかでもうち私の親父に似てるんですけどね。
まあそれは自分の流れだからまだ。
そうですよね。まさかうちの親父やってないと思うんですけど、うん、そうとは。
だから母方のおじいちゃんに似てるとかそんな議論っていうのはあんま面白くない。
ああ、そうそうそう、父方のに似てるのが。
でもそう、ということは自分関係あるな
と。あるある、ありますよ、絶対あります。
というふうに思えるっていう、これが嬉しいわけです
そうですね、言われてみれば。
そのもうあのかすかな頼りなんです、
うん
うん、でそこからまた育てていくときに何歳か、7歳ぐらいのところまで社会生活を送るまではお父さんの役割はゼロですから。
はあ、
何もいらない、
うん、
お父さんの必要性がない、
うん
うん、で7歳から今度社会生活が始まるので、
はいはい、
社会生活が出てきた時に初めて父親の役割っていうのは一つ出てくる。
何ですかそれ。
要するにその子が社会とどう関わっていくかっていうことを覚えていく、はいはい、でこれが唯一父親の役割、
うん、
自分のアイデンティティに関しては全て母親との関係性の中にできる、
うん、
だからあまりお父さん子供ちっちゃい子供にとってねお父さんっていう存在と近所のおじさんっていう存在とおじいちゃんっていう存在とお医者さんっていう存在の区別は一切ない。
あ、そうなんですか。
一切ないです。っていうぐらいあの男はしゃあないよね、
うん、そうですね、
しゃあないもんなんだよ。だからその分仕事頑張ろうよみたいな、その分頑張ればいいじゃん。
まあまあそうですね。
だからここでじゃあ女の子が自分の遺伝子を上げるために大穴を買うとしたら、
はい、
どうするかっていうと、
うん、
自分の遺伝子のレベルを上げておくということで自分のを磨いておくということ。自分を磨いておかないと男を見る目は養えない、はい、つまりその子がやっぱり何かに打ち込んで一生懸命努力して勉強して、
はい、
勉強して自分のレベルが上がってると自分より下の男って全く興味ない。
はあ。
自分のレベルを上げることによって、男を見る目はもっと上がる。自分以下の人間には全く興味がなくなるから。
なるほどね。
だから結果としては、あの恋愛だけで男を磨くっていうことはできない。自分のレベルを仕事で、自分の趣味仕事勉強で上げておかないと。
習い事とかでもいいし、うん、何かやっぱり自分を高めるってことをすると、う
ん、
男を見る。
だからそれだけでもダメなんだよ。今度恋愛に対しては突然弱い。両方いるってこと。
なるほどね。
でもやっぱり男、あの男を見る目はね、一回いい男と付き合うとそれ以下とは絶対付き合わない。
は
あ、うん。男ってね、ランダムなんだよ。こういい女と付き合っても、あのこっち側で しょうもないなっていうのでも平気で付き合いちゃうよ、男って。
うん、まあ、そうかもしれないですね。
あ、これはこれでみたいなとか。
うん、そうですね。
うん、だから奈々ちゃんが、いや、あの女性にブサイクはいないっていうのってのはこの哲学です。
いないいないいない、
うんうん、全て平等、
個性がある、
個性って言って、個性ってね、女の子はそんなこと一切ない。
へ、
個性の前にレベルがある。
あー、そっかそっか。
だから一回レベル上げたらそれ以上下にどんなに個性があってももう、あの足切りされちゃう。
俺でもフランス料理食った後に牛丼全然いけますけどね。
それは男の感覚なんだけど、女の子ってもう美味しい牛丼を食べた後、美味しくない牛丼は食べられ
ない。ああ、
っていうこと
だ。はい、
はい、じゃあ次のちょっと予告をしておきましょう。
はい、
30代女性 A さん。彼は普段はとてもおおらかなのに、私が母と電話していると不機嫌になります。友達の旦那さんも同じだそうです。なぜ母親と仲良くするのを嫌がるのでしょうか。うん、なるほどね、ありそうなことだね。ちょっとこれ楽しみにとっておきましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。